안녕하세요. 寒い寒いと言っていた毎日がふと気づくとそれほどでもないなということに春の予感を感じています。韓国語マガジンサランヘヨハングマル進行役の編集長こと武藤克清です。
こんにちは。うちの末っ子は奇妙なの真似をしながらなぜか舌をペロンと出します。アシスタントのあゆみです。
はい、ということで舌をペロンと出すのね、片手を上げて
チュグメムド、なんて言うんだ、
死の舞踏でしょ、
あのポーズ。
舌を出しますよ、奇妙なの
出しません
はい、娘さん何歳ですか。
日本の年で満5歳ですね。
ああ、5歳ですね。ちーちゃんね、
はい、
iPhone の待ち受け画面にちーちゃんの可愛い顔が入ってますね。奇妙な選手が好きなんですね。
大好きですよ、テレビで出てくると猫やーって言ってます。
ああ、猫やね、私のだってことですね、はい。ま、フィギュアスケートのね、四大陸選手権が今日実は韓国のチョンラ北道、全羅北道の全州チョンジュで開幕しますよね。
でも奇妙な選手は参加しませんよね。
オリンピックを控えているのでそっちに専念する、まあ怪我とかあるといけないですからね、そちらに専念するということで日本の浅田真央選手が出ますよね、韓国のテレビはもう浅田真央の話題で持ちきりですね、真央フィーバーっていう感じですけどね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。なんか真央ちゃんが韓国人みたいだとかね、
なんかその確かに
真央ちゃんが韓国料理が好きだっていうのも結構、あのプルコギとか焼肉とかね、トッポッキなんかも好きだっていうんですよね。でまた今回チョンラ道のチョンジュですから、チョンジュというとビビンバ
有名ですね、チョンジュビビンバ、
まあ、基本的にその韓国ではチョンラ道というともうとにかく料理が美味しいことで有名なわけですよね、キムチなんかもその普通のキムチよりもチョンラ道キムチというと塩辛とかねいっぱい入ってて、まあ、味は濃いんだけど非常になんか豪華な感じのするキムチっていうのがチョンラ道キムチって感じですよね。
はい、
あのチョンラ道っていうのはもともとペクチェ、クダラがチョンラ道で、その敵対してたそのキョンサン道っていうのがシンラ、シラギですね、があったところ、キョンサン道なわけですけど、特に対照的に言われたりするわけですけど、キョンサン道はあまり料理が美味しくないっていうことも言われるんですよ、
言われますね
我が妻がキョンサン道
だからチョンラ道の女性と結婚すると幸せだって言いますね。
いやでもね、どうせ私そんな韓国料理下で判断できないですからね、まあ、どっちしてもありがたいんですけど、まあ、チョンラ道が女性的、キョンサン道が男性的っていうのもあるんですけど、まあ、なんでね、キョンサン道があんまり美味しくないかっていうと、長い間韓国の政治を司ってきた地域なんですよね。あと、朝鮮時代にはその儒教の厳しい先生たちがいっぱいいたキョンサン道なので、まあ、禁欲的なんですよ。あんまりその快楽追求しちゃいけないみたいな雰囲気が、硬いね、キョンサン道はね。実際でも我々そんなよく違いが分かるわけじゃないですからね。
ですね。
両方美味しいですけどね。はい、はい、ということで、まあ奇妙な選手の話をすると、浅田真央選手とライバルね、年齢も同い年、同じ月なの、生まれてんのが1990年の9月生まれなんですね、両方ね。20日間ぐらいしか年の差がなくて、で、まあ、身長とか背格好も似てるし、ずっとこうライバルと言われてたんですけど、私も忘れもしない2006年の3月だったと思うんですけど、初めてね、その奇妙な選手が世界ジュニア選手権で浅田真央を破って韓国フィギュア史上初めての金メダルを取ったんですよね、ジュニアですけどね。それ以前は浅田真央の方が、まあ、上手かったのが、奇妙ながどんどんこの脅威っていう感じになってきたみたいなね、そういう
越しちゃいましたよね、
今はね、そういう感じがありますよね。まあでもね、浅田真央選手実はね、韓国では非常に強いんですよ。
そうなんです
か。今回はその四大陸選手権ですけど、実はね、前回韓国でやったその2008年、
なんか勝ってましたよね。
そうそう、京畿道の濮陽市で同じその四大陸選手権が開かれた時には、まあその時も実は奇妙な選手負傷で出られなかったんですけど、浅田真央選手が優勝していて、でその年の12月に同じく濮陽市で開かれたグランプリファイナルでは奇妙な選手を見事破ってね、浅田真央選手が優勝してるんですよ。今年ももちろん奇妙な選手がいないという立場でありますけど、優勝が有力ですよね。
ですね。
はい、まあ、ライバルとしてね、これからまた再起して頑張っていってほしいなと思いますけどね。ということで今日の勉強ですね、おぬれハングマイ、今日は別れの挨拶編ということになりますね。
はい、
この間そのアンニョイゲスヨアンニョイガセヨっていうのをやって って、まあ、つろがせようとかもやったんですけど、はい、今日はまたお会いしましょうっていうのを勉強したいと思うんですけど、
はい、
まずは一番高い尊敬ですね。とべっけすみだ。ね、これは普通韓国人は会うという言葉の代わりにポダという見るという言葉を使いますけど、ペプタというのはお目にかかるの意味ですね。それでペケっていうのは意思ですけど、ペッケスミダということでお目にかかりましょう。
はい、
とがまた脳音ですね。そしてペッケスミダお目にかかりましょうということで、目上の人に言う丁寧なお別れの挨拶ということになりますね。
はい、
で、次また会いましょうっていう程度の、まあ、同年代の敬語でとばよっていうのね、今度はほだそのまま見るという、また見ましょうっていう、はい、とばよとまんなよ、まあ、とまんなよっていうのはまた会いましょうですけどね、同年代ぐらいに使うのがいいでしょうね。また会いましょう、はい、そして最後にため口となりますけど、たうめとぼじゃーっとね、たうめっていうのは次にですけど、とぽじゃね、見よう、日本語直せば会おうっていう感じですね。だから次にまた会おうねということで、タメとぽじゃまた会おうねというタメ口でしたね。
はい、
はい、そしてちょっとおまけなんですけど、ちょっと補足説明というか、前回そのアンニョンっていうのがバイバイの意味だって言ったんですけど、うん、実はこのアンニョンっていうのは元々の意味は安寧にあるわけですから、うん、これをねちょっと真面目な雰囲気で使うとアンニョンっていうふうに言うと、実は安らかにの意味にもなるんですよ。
うん、
だバイバイってだけ覚えてるとちょっとこの勘違いしちゃうっていうのは、詩とかね、結構真面目な詩で最後に例えば私の祖国よアンニョンとかってあるじゃないですか。
ありますね。
ね、それをさ、私の祖国をバイバイそういう風に訳してしまったら大変なの で、
大変です、
ちゃんと言った意味もね、うん、もちろん実際子供たちはアンニョンって言ってバイバイの意味で言ってるんですけど、本来の意味は安らかにね、そういう意味なので、日本語で言うとさらばって感じが近いんじゃないかと思うんですけど、
ね、
はい、歌とか詩とかを見ると実はよく最後にねアンニョンで終わってるのが、
うん、あります。
はい、そうですね。まあ、私がよく歌う歌では、ジェームという歌手のね、ラララ、あら、うわーっていう歌で、
何
代目思い出せるんだよ。ね、スルプムソゲ、スルプムソゲクデルムドヤヘ
っていう歌が、それでアンニョンって。
そう、最後はね、アンニョンって終わる。
で、なんか、アンニョンネサランとか多いですよ、
そうそう
韓国。
そう、うん、アンニョンっていう言葉が題名になってる歌も結構多くて、パクヘギョンさんのアンニョン、あと有名なコンイルオービーのイジェンアンニョン、うん、とイソクのウスミョアンニョンね。結構アンニョンっていう題名がついてる歌も多いんですけど、歌詞の中でもアンニョンで終わるんですけど、まあ、これはだからサラバのね、うん、とわに眠れみたいな意味のそのアンニョンだっていうことですね。
はい、
はい、じゃあということで発音練習ね、
と
べっけすみだからお願いします。
とべっけすみだ、
はい、
とべっけすみだ、
とばよとまんなよ言ってください。
とばよとばよとまんなよ、どうまんなよ。
はい、じゃあ、たーめとぼじゃー。
たーめとぼじゃ
ー。うん。
たーめとぼじゃー。
はい。じゃあ、続いて、ラクラク韓国語勉強法。はい。今日も聞いて真似するという韓国語学習の極意なわけですけど、今日は、うがね、韓国で2つあるってことですね。これはハングルでは T の字のように下に線を伸ばすうがあるんですけど、これは口を尖らせてね、発音するうですね。口を丸めて尖らせる感じ。う。これハングルっていうのはもともと発音記号として、口の形に似せてできているので、このうというふうに下に伸びているのは実はこう口を尖らすという形なんですよね。
はい。
はい、そして、横棒を書くうがあるんですけど、これはいっていう時みたいに口を横に開くんですね、うんうん、この口でうというわけですよ、
うん
うん、うやっぱりハングルで書いても横棒一本なんですね、
うん
うん、はい、例えば紛らわしいので言うと二つ、二のトゥルは口を尖らすトゥル、そして、野原の意味のトゥルは横に伸ばす、ね、トゥル、
はい、
あと牡蠣、ね、海の幸の牡蠣、この牡蠣はクールですね、
はい。
はい。これは口を尖らすクールですよ。うん、はい。
そして、キムチにも入ってます、
ね。そう、キムチにも入ってる。美味しい。ね。牡蠣。はい。そして、文字っていうのがクールですね、
うん。
はい。これは横に。
横ですね。ね、
これ大事だね。
はい。
あと、例えば、 ウーはこれはスイカは韓国語で何ですか？
スーバ、
スバですね、スーバ。これね、実際私もスバって言ったらスバギモヤって
確かに言われますよ、それは、
スバってなんだって言われたんですけど、口がウーと伸びてスバというような件なのってことで、微妙ですね。
微妙ですね。
でも韓国人は聞き取っちゃう。だからその例えばタクシーの運転手だったらもう間違いなくそっちと思ってしまったらそっち行っちゃうわけですからね。
まあ、ちょっと私クリありますよ。クーリっていう地名があるんですけど、クリって言ったらなんかどこどこってずっと思ってたみたいで、クーリだクーリって言われて。
これ日本大使館の人と話していて出てきた言葉なんだけど、結構日本人がタクシーに乗って言って間違われちゃうっていうのが、ヒルトンホテルってあるじゃないですか、でこれ日本ではヒルトンホテルっていうじゃないの、でもヒルトンなわけですよ、横に伸ばすヒルトンなんだけど、ヒルトン行ってとかって言うと、ピルトンっていう実は地名があるんですけど、ピルトンに行っちゃうの。
そうですね。でも、まあ、気をつければ簡単ですよね。そう、ちょっと意識すれば簡単にできる。
はい。ということで、二つのウーですね。
はい。
口を尖らすウーと、横に口を広げるウーですね。はい。
はい。
まあ、横に広げるウーは、実は、わかりやすいのが、外来語は全部こっちなんですよね。だからさっきのスの音で言うと、スキーとか、スイスとか、スイッチとか、これは全部ウー、横に広げるウーですね。
はい。
じゃあ、その練習してみましょう。まずは、二つ。
トゥル。トゥル。
じゃあ、野原。
トゥル。トゥル。
はい、じゃあ次は、カキ。
クル。クル。
文字。
クル。クル。
はい、ということで、ちょっと足が付け足したいのは、何かっていうと、うーとうーの今の違いっていうのは、実はね、私はね、英語の勉強ですごい役立ったんですよ、実は。
どんな風にですか？
これがね、面白いんだけど、実はね、英語の、例えばね、フールっていうバカのフールがあるじゃないですか。我々、フールと、それからあと、満たすっていうの、フール。この違いは、我々は伸ばすか伸ばさないかの違いっていう風に覚えてんだけど、実はこれも、フールの方は、口を尖らす腕。そして、フルの方は横に広げる。フル、フル、フルと、フル。ね。これの区別とか。木というのはウッドじゃないですか。で、日本じゃウッドとしか覚えてないんだけど、あれ実はね、一番最初に口を尖らすウが来て、その後にウーが出てくるの。だから、ウッドなんですよ。ウッドなんだよ。ウッド。ウッド。これを、実は私は韓国で英語学習の番組を見てて、説明してたの。これ実は何です、踊れたかっていうと、英語自体の発音記号も実はウーしか書いてないのよ。だけど、ハングルだったら、ちゃんとその二つの音を区別できるってこと。
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。実は。
韓国語優秀ですね。
そうそう。韓国語を勉強すると、まあ、ハングル自体が発音記号なので、実は韓国語だけじゃなくて、いろんな言葉を学ぶ上での発音記号としての役割が果たせるっていうね、面白い話なんです、ね。
だから韓国人とか英語発音いいですよね。
特に母音の発音とかね、例えば、我々、ティーチの過去形はトウトって覚えたんだけど、音実はトウトなの。オーなの。柄の悪いオーなの。
はい。
だからね、昔そのコマーシャルでどこどこの提供ですって、例えばヤマハのね提供ですっていうのを英語でヤマハは言ってて、ブラーチューバイヤマハって言ってたの、ブラーチューってなんだろうと思ってたの、ずっと。あれ、ブリング、ブロート、ブロートって我々覚えたら、ブロートじゃなくて実はブロートなんですよ。だらしないをブラーチューバイなんだよね。あと N とね、NG、その、の違いも、例えばアローンっていう、一人でってアローンと、ずっとってアローン。A-L-O-N-E のアローンと A-L-O-N-G のアローン、ね、このニユンとイユンの違いとかも英語に役立つじゃない、Go alone って言うと一人で行け、ニユンで終わる、アローンで Go alone って言うとずっと行け、ね、この喉が鳴るうんって終わるんですよ、そういう違いがある、まあ、いずれにしてもそういったことで英語の発音にもハングルの勉強が役立つんだということをね、言ってで、韓国語勉強に対するその動機モチーブをね上げようかと、
すごいですね、
面白いでしょ、はい、ということで、まあ、今までやったその3つの音と脳音激音、そして母音の違い2つ、これさえ意識していけば 韓国語の聞いて真似するってことはクリアできるんですよ。うん、赤ん坊ってね、これ聞き取れるの。
それは聞き取れますよ。
この区別を、うん、日本人の赤ん坊。つまり、例えばね、これは英語での実験なんだけど、日本人 L と R の発音区別できないんですよ。
できないですね。
うん。で、日本人の赤ちゃんに L と R の発音の区別の実験をすると、日本人の赤ちゃんちゃんと聞き分けるんですよ。うん。だから、日本人ももともと耳は聞き分けてるの。うん、だけど、日本語として L も R もラリルレロの音に一緒くたに認識しなきゃならないっていう回路ができちゃうので、区別できなくなってるだけなんですよ。で、実際に大人になってる日本人にも L の発音と R の発音を教えれば、ちゃんと耳もね、それに従うようになるんですよ。実はね、これ面白いんだけど、L の発音と R の発音の違い、根本的な違いって、口の形にあるんですね。うん。で、さっきやったうとうの違いがあるじゃないですか。うっていう尖ったうでラリルレロの発音すると実は R の音になるんですよ、
うんうんうん、
この口を尖らして Right、うん、これが R なんですよ、はい、でこっちのうその横に伸ばすうでこの口の形で Light っていうと L なんですよ、
うん
うんまあ、これもだから似てるんだけど、うんまあ、どっちにしてもこういう違い発音の仕方の違いを最初に教えといてそして聞く練習をするとちゃんとね日本人も L と R を聞き分けられるようになるというね、
うん、
結果があるんですよね、うん、だからまあ今までやってきたその発音の日本語にない区別、うん、これをしっかり認識した上で、聞いて真似するということを繰り返すと韓国語の方が少しずつできていくんだということですね。今日やってみました、
はい、お疲れ様でした。
どうもありがとうございました
すごい、
ね、ということで、はいじゃあ今日は以上で、まあ、韓国語の発音を学ぶことが実は広く他の外国語を学ぶ上でも大きく役立つということを言って以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらによー。